恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
合同礼拝が先週から始まりました。先週本田先生が話してくださったように、私たちはこの合同礼拝を始まるにあたり、各週で交互にメッセージを備えようと話し合いました。そこで導かれたテーマが神に喜ばれる教会でした。私たちの教会がこれから目指すべきことは、誰かに喜んでもらう教会ではなく、誰かの好みに合わせる教会でもなく、神様が私たちのこの教会を見て喜んでくださる教会であるべきだと私たちは思うからです。そしてそのような教会となるときに、それはイコール、私たちもこの教会を喜ぶことができるということは確実だという思いに至りました。これらを踏まえて本田先生は先週、なぜ私たちは合同礼拝に戻るのかということ、特に一致について話され、イエス・キリスト自らがそのことを私たちに願っているということが語られました。ここ数年アメリカでは分断という言葉をよく聞くようになりました。この国にはさまざまな信仰や思想背景を持った人が住んでいます。これらの違いを私たちはダイバーシティと呼び、このダイバーシティがこの国の活力となっています。しかし同時に、このダイバーシティは地雷ともなりかねないものです。この問題は昔からあり、いつこの地雷が爆発してしまうかわからない危険性が常にあります。かつてキング牧師はアメリカが一番分断される曜日と時間帯は日曜日の朝だと言いました。その時から50年余りが経ち、現在この国の教会は神様の前にどのように映っているのでしょうか。現在私たちの属する北米ホリネス教団で日英合同礼拝を毎週捧げている教会はありません。私の知る限り、この国でそのような日本人教会を知りません。私たちがこれから取り組もうとしていることは、そのような意味でチャレンジを伴うものであると同時に、とてもやりがいのあることです。なぜならこのことこそ、この地上に教会が誕生したとき、クリスチャンの前に置かれた最大の課題だったからです。そう、彼らが取り組まなければならない第一の課題は、ユダヤ人と異邦人が一つとなることでした。私たちは2000年前の教会が向き合った課題に今向き合うことができる特権に預かっています。イエス・キリストが十字架にかかり、葬られ3日目によみがえり、十二弟子や他の者たちにその姿を現した後に天に戻られました。そしてその後に地上に教会が生まれました。ちなみに旧約聖書には教会という言葉は出てきません。なぜなら、 旧約の時代に教会はなかったからです。教会はイエス・キリストが天に戻られた後にイエスの弟子たち、使徒たちと共にこの地に誕生したものなのです。そしてその教会の始まりと成長について記録しているのが聖書の使徒行伝であります。神に喜ばれる教会ということを考えるときに、使徒行伝はその指針を私たちに提供してくれる書です。そこで今日はこの使徒行伝から神に喜ばれる教会ということについて、最初の大前提についてお話しします。これは私たちが着るこのシャツの第一ボタンのようなもので、このボタンをかけ間違えますと、これから毎週お話しすることがすべてずれていきます。ですからどうか今日お話しすることを皆さんの心に刻んでください。それではその使徒行伝に一番最初に書かれていることを読んでみます。テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。さて弟子たちが一緒に集まった時、イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？彼らに言われた。時や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言われると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。お読みになっていてお気づきになったと思います。ここにはイエス・キリストが天に上げられる前に弟子たちに語りかけた言葉が書かれています。もし皆さんが大切な人を残して、いよいよ天国に行かなくてはならなくなったら、最後に何を語りますか？コスコに行きたいとか、車のオイルチェンジをしないといけないとは言いませんでしょ？言うはずない。You never say that。そうです。自分が話すことができる言葉がいよいよ残り少なくなった状況で、私たちは最も大切なこと、最も伝えたいこと、愛する者たちの助けや益となることを言い残したいと願いますでしょう。神の一人子イエス・キリストがいよいよ愛する者たちの元から離れて天に帰るときに、イエス様が語ったことは、聖霊を待ち望めということでした。神学的な話になりますが、私たちクリスチャンは三位一体の神を信じています。この三位一体の神とは、父なる神、子なる神キリスト、そして聖霊なる神、この三つを一つとする神のことです。聖書の冒頭の一行の言葉、創世記一章一節は父なる神の存在をはっきりと書いている。 はじめに神は天と地を創造された。そして続く2節に聖書はすでに聖霊の存在を書き記しています。地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。コロサイ書は神の子なるイエス・キリストについてこう証言しています。御子は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。故に神がこの世界を創造し、最初の人間を創造するにあたりこう言われたのです。神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものと納めさせよう。神は人を創造する際に我々と言いました。言うまでもなく、これは神が三位一体であったからです。創造者なる神も聖霊もキリストも世の始まる前から時間を超え永遠に存在しているのです。イエス・キリストはご自身が弟子たちの前から姿をなくすにあたり、彼らがこれから宣教を始め、教会という信徒の集まりが誕生するときに、あなたに教えたことを頑張って守りなさい、すべてはあなたの努力次第だとか、すべてはあなたの経験と力量にかなっているとは言わずに、ただこの聖霊を受けなさいと言われたんです。そう、それはこれから教会が生まれ、教会が成長していくのは聖霊の働きによるなだということです。そしてこのプランは、その時にイエス様がパッと思いついたことではなくて、かねてからイエス様のお心にあったことでありました。イエス様は十字架におかかりになる前に弟子たちにすでに聖霊について語っておられた。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である、この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の身元からあなた方に使おそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る御霊、真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。しかし私はあなた、本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方に益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところにこの助け主は来ないであろう。でももし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。皆さん、イエス様は当初から、その時に必要なのは聖霊なのだということを知っておられ、そのことを何度も何度も語られた。これらの言葉のすべてに何々であろうと書かれているように、この後に弟子たちの上にこの聖霊が注がれ、彼らはイエス様の言葉の通りに力を受けて世界に出ていき、キリストの証人となったのです。使徒行伝の冒頭に記されているように、イエス様の弟子たちは皆復活したキリストに出会っていました。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて 神の国のことを語られた。十字架に貼り付けにされて絶命したと思われるお方が実際に自分たちの前に姿を現し、数々の確かな証拠を彼らは目の当たりにしました。見たのです。それが40日続いたのです。このような類のない強烈な経験をした彼らには、このイエス・キリストを伝えていくぞという情熱と確信が、その心に日ごとに増し加わったに違いない。しかし、イエス様は抑えきれない興奮で心が燃え、勇み足で世界に出て行こうとしている彼らにストップをかけて、エルサレムにとどまり、かねてから言われた聖霊を待ち望むように言われたんです。かつてビル・ゲイツは言いました。私は爆発的に成長している企業に感銘を受けることはないが、100年続いている企業に対しては深い敬意を持つ。この世界で100年間続いている企業は決して多くはありません。一つの会社が100年経営を続けるためには、一体どれだけの苦労と革新がそこにあったことでしょうか。皆さん、クリスチャニティは2000年続いています。そしてその土台となる聖書の内容は変わっていません。それは普遍的なものだからです。私たちの教会は今年92周年を迎えます。この92年間、私たちは目に見え手に取ることができる商品を売ってきたのではないのです。私たちはこの92年間、来る日も来る日も目に見えないお方について語り、そのメッセージに応答した者たちが起こされ、今日に至っているのです。普通で考えたら、このようなことはありえないのです。それではなぜ、そのありえないことが2000年もの間も継続されてきたのでしょうか。2000年もの間、人間がしっかりしていたからでしょうか。いいえ、キリスト教会はこの2000年の間に多くの問題を起こしてきました。そしてその主犯は言うまでもなく人間です。この場合、その問題を起こした主な人たちはクリスチャンと呼ばれる者たちでした。このことは人間の力によってこの2000年もの間のクリスチャニティが保たれているのではないという事実を明らかにしている。それではなぜクリスチャニティは今も存在しているのか、なぜ私たちは今この朝、この礼拝を捧げているのか、この事実は否定できないです。答えは一つしかありません。すなわち、2000年前に弟子たちの上に注がれた聖霊が、それ以来教会の上に注がれ続けてきたからです。使徒行伝9章が記録している通りです。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。 教会生活をしておりますと、また人生そのものを生きておりますと、私たちは打ちのめされてしまうような経験をすることがあります。この度のコロナによりこのような経験をした方たちもきっといることでしょう。そんな時、私たちは人に助けを求めます。しかしお気づきですか、その人も打ちのめされているということ、自分にも彼らにも余裕がない、誰も自分を励ましてくれない、そのことゆえに打ちのめされ起き上がることができなくなる。時に私たちはあの人に目をかけてもらっているから大丈夫というようなことを言われると安心します。しかしその人は私たちと同じ人間なのです。聖書は言っておりますでしょう、あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよう、このようなものは何の価値があろうか。主にある皆さん、最初の教会は神を恐れ聖霊に励まされて前進したのです。聖霊は私たちを励ましてくださるお方です。我々は天地創造の前からおられ天地万物を支配しているその神なる霊と共にその人生を歩むことができる。皆さんお気づきですか、我々は毎週日曜日使徒信条を通して誓約しているのです、誓っているのです。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、我は聖霊を信ず、この三位一体の神を信じると宣言してこの一週間を始めているのです。この一週間何が起ころうとも、このことを宣言している私たちはなんと心強いことでしょうか。これは私たちに与えられているとてつもない特権です。そもそも私たちがイエス・キリストへの信仰を決断するとき、すなわちイエスこそ私の主ですという信仰の告白をするとき、そこには聖霊が働いているのです。パウロが書いている通りです。聖霊によらなければ誰もイエスを主であるということができない。イエスは主であるという信仰報告白は私たちが自らの力では言えないものであり、それを告白するときには聖霊が働いておられる。この度洗礼の準備をしている姉妹方がおりますが、彼女たちが信仰を告白することができるのはひとえに彼女たちに聖霊が望まれているからなのです。そしてさらに驚くべきことに、私たちはこの聖霊に満たされて生きることができると聖書は言っている。そこであなた方の歩き方に注意して、賢くないもののようにではなく賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである、だから愚か者にならないで主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒によってはいけない、それは乱行のもとである。むしろ御霊に満たされて、死と賛美と霊の歌等をもって語り合い、主に向かって心からの賛美を歌いなさい。神がこの世界におられて、その神なる霊に満たされて生きる生き方が あるとするなら、皆さん、私たちが寝ても覚めても願い求めることはもはや一つしかありませんでしょう。そうです、それは私を聖霊で満たしてくださいという願いではありませんか。私たちは肉体を持つものであり、この肉体がある限り私たちの人生にはいろいろなことが起こります。肉体を持つゆえに喜びというものがあります。おいしいものを食べたとき、感動する光景を見たとき、音楽を聴いたとき、愛する者のぬくもりを感じるときに、私たちの肉体は喜びます。しかしこの肉体を持っているということにより、私たちはさまざまなチャレンジを受ける。なぜなら時に肉体はあちこちに病を負うものであり、その最後にその肉体の命は失われる宿命が伴うからです。また私たちのこの肉体は罪の温床ともなります。聖書はこの肉体をまとっている私たちの心にある思いを肉なる思いと言います。聖書はその肉の働きについてこう書いている。肉の働きは迷惑である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵、争い、そねみ、怒り、討伐、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私も以前も言ったように、今も前もって言っておく、このようなことを行う者は神の国を継ぐことはない。言うまでもありませんでしょう。これらのことにより私たちの人生は混乱し、最悪の場合これらのことにより私たちは破滅してしまうこと。初代教会においてもし教会が失われてしまう可能性があったとしたら、その第一の原因は人間自身であったことでしょう。そう、それは彼らの肉の働きです。彼らが聖霊に満たされて、聖霊に導かれて教会を立て上げていかなければ、それを保ち続けることは困難を極めるのです。もしあの時弟子たちが復活の主に出会ったという、あの自らの強烈な経験による興奮と情熱だけで宣教していたらどうだったでしょうか。確かに興奮と情熱は人に伝染します。しかしそれはしばしの間なのです。せめて持っても10年、弟子たちが死んでしまえば、その興奮を知る者などこの地上から全くいなくなってしまったでしょう。主にある皆さん、これが我々の肉の力の限界なのです。ですからイエス様は聖霊を待ち望めと言われた。自分の力が尽きてしまったという方、この中にいらっしゃいますか。そうです、肉の力には限界があります。年齢を重ねればそのことは日ごとに明白になりますでしょう。しかし私たちはそれでも己の肉に頼ります。それはたとえ私たちがクリスチャンであってもそうです。聖霊と口では言いながらは、それは単なる掛け声に過ぎず、そのお働きに信頼せずに、来る日も来る日も自分の力だけに頼って生きる。もし私たちがそのような生き方に終始しており、限界を感じていますのなら、そんな私たちにまだ一つ希望がある。その希望は当初何よりも先に置くべきものでした。そう、それは聖霊に満たされることです。 先に読ましたガラテヤ書は肉の働きを明白にして、その後に聖霊が結ぶ身について書いています。そう、それは人間の力によって結ばれる身なのではなくて、聖霊に満たされる時に私たちが結ぶことができる身です。しかし御霊の身は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。これらのものが私たちの心に結ばれることを望まない人はいませんでしょう。これらが私たちの人生を良き方向に向かわせる、これらが人との関係に祝福をもたらし、壊れた人間関係を築き上げることができるということを否定する人はいないでしょう。主にある皆さん、この御霊の身に満たされている自分の姿を想像してみてください。この姿こそが私たちが願っている自分の姿ではないでしょうか。あなたの夫や妻、子供たちはあなたの心に好みがあることを見たいと願っているのではありませんか。そしてあなたも彼らのうちに好みを見たいと願っていませんか。それなら私たちがすべきことはおのずと決まりますでしょう。私たち人間は神の息、すなわち神の霊を受けて命あるものとされたのです。クリスチャンは聖霊によってイエスを信じてクリスチャンになったのです。私たちの命も私たちのクリスチャンライフも御霊によって始まっているのです。しかしそれがいつの間にか自分以外に頼るものはない、この肉の力で全てを成し遂げていくことに私たちは生きている。パウロはそんな人に言っているのです。あなた方はそんなに物分かりが悪いのか。御霊で始めたのに今になって肉で仕上げようというのか。人がしてはならないこと、それは神が打ち立てたプランに反することです。このことに対して私たちの側に勝ち目は全くありませんから、ご了承ください。どうか覚えてください。神は私たちが聖霊に満たされていき、その聖霊によって自らを完成させるように私たちを作られたのです。なぜ私たちは聖霊で始まったのに肉なるもので自らを仕上げようとしているのか。このメッセージを準備しており、私は深く反省しました。それは私自身、この聖霊の働きを忘れてしまったり、過小評価していることがあることに気がつかされたからです。聖霊聖霊と言いながら自分の肉の力に頼っている自分の姿が示される。それゆえこのことを深く悔い改め、また聖霊の働きを期待して生きる毎日を送りたいと思います。最初の教会が生まれるときにイエスは聖霊を待ち望めと言われた。そしてあのエルサレムの2階座席でイエスの弟子たちはその約束の聖霊を受けました。 地上最初の教会が誕生した瞬間です。主にあるサンディエゴ日本人教会の兄弟姉妹、教会も聖霊降臨とともに始まったのですから、我々は聖霊とともにこの教会を立て上げていかなければならないのです。主に喜ばれ教会を立て上げる私たちにとりまして、このことが最も大切なことであり、すべてはここから始まらなければならないのです。聖霊に満たされて生きるということ、これ以上の生き方があるでしょうか。私たちが聖霊に満たされるとき、私たちは変えられ、私たちが変わるのなら、私たちの家庭や職場も、そして教会も変わることでしょう。言うまでもない。そのことを神は喜んでくださるに違いない。主にある皆さん、聖霊に満たされるように主に切に願い求めようではありませんか。この教会を主の御霊が導いてくださることを祈り求めようではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日私たちはこの地に最初に立て上がっていった教会について見てまいりました。Heavenly Father, today we have looked at the church that was first being built on this land. その教会の力は人の力によるのではなく聖霊の力によりました。The power of the church was not by the power of man, but by the powerOf the Holy Spirit. 私たちがしっかりとこのことを心に留めることができますように祈ります。I pray that we may keep this firmly in our mind. いつも聖霊を意識し、聖霊によって私たちの教会が導かれ、聖霊の働きに期待する教会となりますように。May we always be aware of the Holy Spirit.May our church be led by the Holy Spirit, and may we be a church that await the work of the Holy Spirit. そして私たちが日々聖霊に満たされて、御霊の実を結ぶ生涯を送ることができますようにお祈りします。And I pray that we may be filled daily with the Holy Spirit and live a life that bears the fruits.Of the spirits. This prayer we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。